EMM
Hey everyone and welcome to EMM Aikawa Radio.
Enjoy good talk and tips for learning English.
EMM Aikawa
Radio.
Let's get started.
EMM Aikawa Radio 始まりました。本日も、PR チームよりみどりと、
はい、オーストラリア出身のバイリンガル講師の花です。
はい、本日はこの2人でお届けします。 DMM 英会話ラジオでは音声でも英語学習に役立つ情報や DMM 英会話の裏側をご紹介していきます。
DMM 英会話ラジオ。
それでは一つ目のコーナー、マテリアルオブザデイ、 DMM 英会話のおすすめ教材を季節ネタや旬のトピックを絡めながらご紹介し、ユーザーの皆様にもぜひ、教材をもっと活用していただこうというコーナーです。
はい、本日はデイリーニュース教材からご紹介していきます。
はい、本日のデイリーニュース、本日取り上げる記事は何でしょうか。
タイトルはDo you find small talk difficult? ここの Do you find? というあの質問はあまり、まあ、聞いたことないと思うんですけど、あのニュアンスで言うと日本語で思いますかという文になります。
あ、そうなんですね、はい、find って見つけるっていう意味であの使うことが多いと思ったんですけど、うん、この場合は find で思うっていうようなニュアンスになるんですね。
はい、はい、
これはじゃあつまり Do you find small talk difficult? 雑談は難しいと思いますかっていうような感じですかね。
はい、その通りです。
ああ、なるほど。
みどりさん、雑談は得意ですか？
ここで言う雑談ってどういうイメージでしょうか？
そうですね、まあ small talk って英語で言うんですけど、まあ世間話ですかね、
うん、
はい。海外でよくあるのがスーパーやレジの店員さんと、まあ、小さなお話、ちょっとした雑談が始まることがよくあるんですよね。
はい、
はい、日本ではあんまり知らない人に声をかけるってことないですよね。
そうですね、日本だと知らない人からいきなり話しかけられるとびっくりしてしまうっていうところと、まあ、店員さんからいきなり世間話をされたら驚きますね。
そうですね、
うん、英語だったらなおさらちょっと得意じゃないかなと思います。
確かに。でスモールトーク、この雑談がいろいろな発見にこうつながったりもしますよね。なんて言うんだろう、その本当のこうコネクションにつながる。海外だとスモールトークは、文化に近い感じですね。
あ、そうなんですね、はい、日常的にやっぱりあるような感じですかね。
はい、もうあって当たり前みたいな感じですね。ではエクササイズ1のボキャブラリーから見ていきましょう。重要単語を読み上げますね。 Tip、 ヒント、助言、 Detail、 詳細、 Recently、 ここ最近は、ついこの間、 Dream、 夢、理想、 Statement、 発言、声明、 Knowledge、知識。みどりさん、ここまで大丈夫そうですか？
そうですね、なんとか。リーセントリーのここ最近とかって、最近っていう英単語って他になんかいろいろあったと思うんですけど、他にどんな単語がありますかね？
Lately とか。
Lately、
Lately、 なんとかなんとかとか。
なんかどれぐらいの最近とかって決まってたりするんですか？
あー、
感覚になるんですかね。
そうですね、感覚ですね。どっちも使いますね。 Recently、 Lately、 Lately の方がちょっとパーソナルな感じ。でもどっちも使いますね。
わかりました、大丈夫そうです。
はい、では読みますね。
はい、
Making small talk can be very difficult at times evenFor native English speakers, here are four tips to help you make small talk with anyone you meet. Making small talk can be very difficult at times, even for native English speakers.
英語を母語とする人たちにとってさえ、雑談は時としてとても難しいことがある。スモールトークが盛んなネイティブスピーカーでも時として難しいということです。
うん、なるほど。
ええ、で次のセンテンス。
はい。
Here are four tips to help you make small talk with anyone you meet.
あなたが雑談をするときに役立つ4つのヒントを紹介しているということですね。ではその tips について見ていきましょう。
はい。
まずはじめに1つ目、 Share details、 詳細を伝える。例えば誰かが How are you? と聞いたら I'm fine だけじゃなくて、こうもう少し詳細を伝えてあげるといいですね。
そうですよね。 I'm fine だけだと会話が終わっちゃいますもんね。でもいきなり話しかけられたらとっさに次の文章が出てこないかもしれないです。
あー確かに、まあ、何度も同じシチュエーションで答えて慣れる必要がありますね。
うん。
例えば週始めだったら I'm good, I had a good weekend のように、素晴らしい週末を過ごしたよと伝えるのもいいかもしれませんね。そこから How about you? などと聞くとスモールトークが始まりますね。
確かにその流れはすごく自然ですね。
はい。で2つ目は Don't only talk about yourself。 あなたのことだけを話さない。まあ今まさに話した通りですね。 So ask questions and listen to the answers。 自分のことばかり話すではなくて、質問をして答えを聞きましょう。
なるほど。
ここの記事では 5W1H 疑問文がベストだと述べています。みどりさん、 5W1H って分かりますか？
学生の時にすごい聞いた言葉ですね。
本当ですか？じゃあ日本語だと誰が何をどこでいつなぜどのようにになるんですかね。
あれですね、Who とか、What、Where、When、Why、 あと How ですね。
はい、その通りです。先ほどの挨拶の流れでじゃあ試してみましょうか。 I had a good weekend と言ったらなんて聞いてみますか？
何したか気になるので、What did you do? とかですか？
いいですね。そうそう、そしたら相手は I went to とか I met とか、そういう風に返してくれますよね。他にも Where did you go? How did you spend last weekend? こんな感じで聞くこともできますね。
そうですね。この5W1H でちょっと想像してみると疑問文作りやすいかなと思います。
そうですね。質問だけじゃなくても 5W1H を意識すると、相手に伝えたい情報の趣旨が明確になり、かつ過不足なく伝えることができますよ。
結構じゃあこれはもう英語だけじゃなくても日本語でも相手に伝えるときに意識すると結構有効な方法かなと思いました。
はい、
はい、ありがとうございます。
3つ目はDon't just ask questions. 質問だけをしない。
これはなんかさっきのと少し矛盾してますね。
そうですよね。はい。でも質問してせっかく相手が伝えたのにそれに関するトークをしないでまた質問をするというのは少し不自然ですよね。やっぱり英語でも質問のキャッチボールができるように返してあげましょう。
あ、そういう意味でDon't just ask question、 質問だけをしないっていうことですね。
はい。では挨拶の例をやってみましょうか。
はい、先ほどの続きですね。
はい、
はい、じゃあ私の方が例えば I had a good weekend。
What did you do?
I went to Hokkaido。
What are you going to do today?
Well
あれ
ちょっと不自然ですね。
そうですね、
北海道から何か話を膨らませてあげるといいですね。
そうですね、そうするとなんかもうちょっと自然な会話になりそうですね。
うん、そうですね、例えば北海道は美味しい食べ物がいっぱいあるよねとか、
うんうんうんうん、
そうですね。There are a lot of types of seafood.
Ah,
oh, Hokkaido is famous for seafood.
Ah, なるほど。ちょっとメモしておきます。北海道に友人がいるので。
四つ目は、Bring your knowledge and look for more. Vocabulary でも出てきた knowledge ですね。
はい。
Knowledge というのは知っていることなので、知識という意味になります。この know という動詞は皆さん知っていると思いますが、Knowledge の脳の派生語なんですよ。
そう、なんか単語を見ると確かに頭に脳がついているので想像しやすいですね。
そうですね、はい。Bring knowledge and look for more。 直訳だと知っていることを伝え、さらに探すになります。会話を弾ませるためにも記事では日頃ニュースを読んだりしましょうと紹介しています。
そうですね、日本語でもやっぱりいろいろなことを知っておかないと、まあ、切り返しの相槌とか会話を続けていくというのは難しいですもんね。英語だとさらに事前に単語とか調べておかないと言いたいことが言えなくてもどかしいという思いをしたことがたくさんあります。
そうですね、はい。デイリーニュースは毎日更新されますし、世界のニュースを読むことができるので、海外の方と話すときには役に立つ記事はたくさんありますよ。
はい、そうですね、デイリーニュースは、まあ、でもレベルが高い記事が多いので、もう早く読めるようになりたいです。まあ、事前にボキャブラリーで紹介されている重要単語を、まあ、事前学習でチェックしたり、記事に目を通しておけば、まあ、自分のレベルより少し難しいものにチャレンジできそうな気がします。
はい、英語の記事が読めると本当にいろいろな情報収集ができますね。今回のスモールトークやフリートークは意外と難しいですね。毎日少しずつコツコツと積み重ねていくことが大事ですね。
そうですね、道のりは長いですが引き続き頑張ります。
本日は Do you find small talk difficult? 雑談は難しいと感じるかから4つの tips を紹介しました。スモールトークを弾ませるために 5W1H Who、What、Where、When、Why、And How を意識して会話をしてみてくださいね。
はい、意識してちょっと質問作ってみたり、相手の話を聞いたりしてみます。このコーナーではこれからもプロの視点からいろいろな教材をおすすめしていきますので、お楽しみにしてください。
Once again, thank you for listening, and I'll talk to you next time.
DMM英会話ラジオ。
はい、2つ目のコーナーは引き続き私、みどりが担当していきます。本日は英会話インサイドアウト、 DM 英会話で働く中の人の紹介ではなく、セミナープロジェクト DM 英会話ブーストのお話をさせていただきます。そもそも DM 英会話ブーストというのは、DM 英会話をさらに活用するために、初級から上級までのレベル別、または学習目的別、課題別など会ごとに異なるテーマを設定して、説明会や体験会を全国で実施していくプロジェクトです。英語学習に励む皆様の英語力やモチベーションをブーストを押し上げて、レッスン以外でも様々なセミナーテーマでサポートするプロジェクトです。今回この DM メーカーブースト初の東京以外での実施となりました。7月の2週目に3連休ありましたね。13、14、15で福岡、大阪、名古屋でイベントを実施したんですけど、実際に私と福岡出身のスタッフの2人で行ったので、ぜひこの話題を取り上げたいと思います。まずスタート福岡からだったんですけど、私初めて行ったんですよ福岡。九州自体が初めてで、もう福岡はご飯がとっても美味しかったですね。福岡のリスナーの方いらっしゃいますかね。どこのご飯屋さん入っても美味しいし、で人がすごい優しいし、そしてお値段も東京より優しいし、
福岡すごい気に入っちゃいました。ちょっとプライベートでまた行きたいかなと思うくらいでした。で、福岡で有名なご飯っていうともつ鍋とか鶏ガラスープの水炊きが有名だと思うんですけど、私があいにく、お肉を食べないので、まあ、うどんとかあと海鮮系のご飯屋さんに行きました。本当にわずかな時間で一部エリアしかもちろん足を伸ばせなかったんですけど、街の中にもおしゃれなカフェとかあってすごい満喫しちゃいましたね。例えば東京で、まあ、カフェいっぱいあるんですけど、だいたい混んでてゆっくりするっていうような、そういうカフェってちょっとこう見つけるのはなかなか難しかったりするんですよね。もうまた近々プライベートでお邪魔しようと思いますというちょっと前行きが長くなってしまったんですけど、早速福岡会場のセミナーをレポートしていきたいと思います。今回の DM メーカーはブーストミートアップイベントということで、前半は新システム英会話ライブが6月末に全ユーザーさんにリリースされたこともあり、改めてサービスやシステムのご紹介、そして英会話講師によるセミナーを実施しました。後半は DM メーカーのノベルティグッズが当たる抽選会とお食事を含めた交流会を行いました。福岡会場を担当してくれたのは、福岡在住の英会話講師滝子さん。今は残念ながらそんなにレッスンを開けてないんですけど、 DM 英会話でも日本人講師として活躍されていて、なんて言うのっていう、これ英語でなんて言うのっていう質問に専門家やネイティブスピーカーなどのプロフェッショナルが回答する無料 QA サイトでもアンカーさんを務めていただいてます。今回この滝子さんにお話しいただいた内容は、文化の違いを理解して英会話学習をより楽しむ方法、なりきり英会話で英語力をどんどん伸ばす方法、この2つですね。皆さん英語って難しいと思いますか？何が難しいですか？改めてこう英語を話せるって何だろう、自分の英語の苦手意識はどこから来ているんだろうっていう、そんな問いかけからこうセミナー始まったんですけど、なんかいつになったらこう英語話せるようになるんだろうなとか、どこまで話せたら私英語話せるってこう言えるんだろうなっていう、この考えるとなかなか答えが出ない質問ではあると思うんですけど、滝子さんの海外滞在経験とかご自身が英語を習得した経験、そしてもう英語圏の文化背景を交えて説明していただきました。もう結構すごい興味深い内容でしたし、マインドセットとしてお話しいただいた内容っていうのはすごく参考になりました。今回のこのラジオでは滝子さんが推奨している学習方法をちょっと紹介していきたいと思います。せっかくなので実際の音声で、ぜひ聞いてみてください。どうぞ。
私が推奨している、英語学習方法というのがありまして、これをなりきりイングリッシュと勝手に呼ばせていただいています。で、すごい変な配信を、インスタとかでやってるんですけど、ある一つの単語とかイディオム、皆さんやっぱ暗記が一番大変ですよね。一つの単語とかイディオムを覚えようと思った時に、やっぱり棒読みとか、ただ漠然と書いて覚えるとかそういうことではなく、まず感情を込めて言うっていうの、これめちゃくちゃ大事です。必ず声に出して感情を込めて言うです。ですね、で次にその学ぼうとしているイディオムとか単語、これを自分だけの文章、自分に関係のある文章にして覚えること、自分の文を作るっていうことですね。でそれを実際に、DMMA 会話なり、使ってみる。じゃあ私オンライン会話や普段やってないんだけどとか、外国人の友達もいないんだけどどこで使うのっていうとですね、これを私はブツブツ英会話と呼んでまして、皆さん独り言を癖にしてください。ちょっと多分あんまり天神の真ん中とかでやるとですね、変なやつと思われるかもしれませんけど、人通りの少ないとこ歩くことはありますよね。そういった時にやっぱ歩いてる時って一番何にもできない時なんですよ。携帯見ることもできないし、友達と話すっていうこともなかなか一人で歩いてる時ないですし、そういう時ってやっぱベストな時間なんですよね。家にいたらどうしても学習しようかな、携帯 SNS しようかなってなったらつい携帯やっちゃったりとかってあると思うんですけど、歩いてる時間っていうのもですね、例えばその時に状況シミュレーションして、じゃあ明日友達に会うと、その友達と言いたいことがある。皆さん英会話ができるっていうのは自分の言いたいことを英語で言えるっていうのがもう究極ですよね。何でも英語で言えますよ、聞けますよっていうのが英会話ができるということなので、その場面を想像して、じゃあ友達にこういうことを 言って、私これを英語でできるのかな、あ、これ英語で 友達こう返してくると思うけど、英語でなんて言うのかなっていうのをずっとブツブツブツブツブツブツブツブツ言いながら歩くんですね。これあのちょっと何それと思うかもしれないですけど、結構効果あります。これ実際に使ってみる。昨日こういうイディオムを学習したけど、あ、この時の会話を使えるなとか想像しながら、物にぶつからないように歩いてくださいね。あの想像しながら歩くで、運動をしながら学習をするってすごく脳に定着しやすいっていうのは、私じゃない偉い科学者が証明していることなので、あのぜひやっていただきたいと思います。英語を使う機会がなかったら独り言でやる、はい、ここまでよろしいですかね。じゃあ実際に感情を込めて言ってみましょう。
というわけで、なりきりイングリッシュとブツブツ英会話、皆さんどうでしょうか。やってる方いらっしゃいますでしょうか。私はあのこのなりきりイングリッシュっていうのはこうやった経験ありますね。あの海外ドラマとかで、まあ、好きなシーンとか好きなこう俳優さんとかの言ってるセリフを、あ、これめちゃくちゃかっこいいなと思ったら、そのままフレーズを丸覚えして、その表情とかその言い方、アクセントをなるべくこう真似て、実際のシーンで使えるようにしてみるっていうことをやったことあります。これってやっぱりこうネイティブが話してる言葉だったりっていうのは、実際のシーンでこううまく言えると英語を話せてる感を味わうことができるんですね。で、実際にこう覚えて使うことによって、知っている英語からこう使える英語になるんですね。これ結構効果的だなと思いました。この後ですね、会場ではなりきりイングリッシュをみんなでやってみるんですけど、今回使ったトピックは DMM 英会話の会話教材 How do I look? 見た目という教材です。簡単にシチュエーションを説明すると、ジェシカっていうのんびりした人がいます。ジェシカは仕事に遅れそうにもかかわらず、なかなか服とかこう選べなくてもたもたしてるんですね。それをせかしている、まあ、友人か同僚か、あ、わかんないんですけど、ニコールというこの2人の会話になっています。ダイアログプラクティスの最初に、ニコールがこののんびりジェシカに、急いで遅刻したら上司が怒るよみたいなこと言うんですけど、ジェシカは Definitely, by the way, can I ask you something quickly? って返してるんですね。遅れるよって言ってるのに、確かにちょっと聞いてもいいっていう、こんなあのマイペースな返答をした上に、その後に髪型どうかな、ストレートがいいかな、ウェーブがいいかなと、さらにちょっとあんま空気読めてない質問するんですよ。優しいニコルはちゃんと答えてあげるんですけど、まあ、その後にもちろん急いだ方がいいよとこう諭します。この急いだ方がいいよって、本当のシーンだったらあのちょっとイラッとしてたり、もう急いでっていう感情をこもっちゃいますよね。まあ、こんな感じでシーンを想像しながら感情を込めてこう練習をしていくと、結構フレーズ覚えられたり、まあ、印象に残ったりしますね。このトピックを参加者の皆さんがペアになって、こうペアワークをしてみるんですけど、最初はやっぱり恥ずかしい感じの雰囲気だったんですけど、こう慣れてくると皆さんなりきってこう表情とかつけたりやってくれました。すごい実践をイメージできた練習になってたのかなと思います。最後に滝子さんから質疑応答もしていただいて、前半は終了しました。こんな感じで今回のセミナーでは、英語の有識者から直接お話聞いたり質問したりっていう、こう場を設けることができて、オンライン上でマンツーマンのレッスンを受けるのとまた違った形でいろいろ学ぶことができたと思います。こういったセミナーとか、まあ、イベントとか、お住まいのエリアとか、あのお日にちのタイミングもあると思うんですけど、これからもこの DM メーカーブーストでは目的別、レベル別などさまざまなイベントを実施していく予定ですので、随時メルマガとか DM メーカーのブログをチェックしていただければと思います。本日は前半部分だけですが、 DM メーカーブーストミートアップ福岡会場のレポートをさせていただきました。次回は講師が変わって大阪名古屋会場についてもご紹介していきますので、ぜひお楽しみにしていてください。
DMM 英会話ラジオ、
英会話ボイスではユーザーの皆様の声を聞いていきたいと思います。毎日の DMM 英会話のレッスンでのお悩みや、ラジオの感想、コメントなどをお待ちしております。 ツイッターにて、投稿募集のツイートをしているのでぜひチェックしてみてください。またラジオで紹介したコメントの方には非売品の DM メーカーオリジナルステッカーをプレゼントします。ぜひぜひご応募ください。今回ですね、お子様に関する、英語学習のお悩みが来ております。東京都の南さんより、コメントいただきました。読み上げます。現在5歳の子供がいます。子供に、英語を習わせたり教えたりしたいんですけども、嫌いにならないか不安です。英語に興味を持ってもらうにはどうすればいいでしょうか。はい、この質問ですね、また花さんにお願いしたいと思います。
はい、私も子供がいるんですけど、5歳と2歳ので、ちょっと彼らはちょっと集中力がそんなになくって、ゲーム感覚で学ぶのが一番いいと思います、子供は。例えば好きな動画を YouTube で見たり、
YouTube だと本当に気軽に無料で見れるのでいいですね。
こうおもちゃの紹介のビデオでもいいし、あとカルタをしたり。
カルタですか、はい、それはなんか英語のカルタとかってネットで買えるんですか。
買ってもいいですし、プリントアウトを自分でプリントして硬い厚紙に貼って、
でそれを切って、それ面白い、面白いですね、
それで作っちゃったりするのも楽しいですよ。で、フォニックスもいいですよね。こうベアとかこう単語を指さしてこう言って、そこから学ぶっていうのもありますね。でやっぱり座ってこう学ぶよりも、こうコミュニケーションを取りながら楽しく学ぶ方が子どもたちにとって一番ベストだと思います。
そうですね、やっぱり集中できないので、生活の中でこう覚えていったり、楽しんでやるのが良さそうですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。これからもこのような皆様のお悩みやその他ラジオのコメント感想などお待ちしております。ぜひぜひツイッターの投稿フォームよりご応募ください。
Thank you for listening and I'll talk to you next time.
次回もお楽しみに。
See you!